ゆうからラジオ放送局。今回も始まりました、ゆうからラジオ放送局音楽紹介パーソナリティのアイです。
同じく音楽紹介パーソナリティのアキラです。
はい、同じくパーソナリティのミズです。
じゃあ同じくパーソナリティのジョニーです。
はい、ということで、ゆうからラジオ放送局はゆうきさんが主催するカラオケオフ会ゆうからの中からラジオがやりたいという声が上がり、様々な苦難を乗り越えて実現した企画です。今日はこの4人で放送していきますね。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで5月も半ば、収録では4月半ばですけど、
うん、
そろそろ、ね、暖かくなってきましたかね。
そうだね、
ね、僕暑いっす。
暑い
とね、いつも思うんだけどさ、暖かくなると急に暑くなるからさ、
分かる、
と思ったら夜寒いよ。
そうなんですよ、
服に悩む日々だよね。
そう
勘弁してって思ってね。
今年は梅雨があるのか。
梅雨があるでしょ。
いきなり夏になるっていう可能性あるよね、6月とかって。
令和くんしっかりして。
気温だけ上がってね、雨降らんってね。
逆になんか春ぐらいに雨多かったね。4月？
あ、そうです。
3月終わりぐらい。
3月末とか。うんうん。
ああ。これ、これ、ね、これ大体普段、これが普段よ。いつもよ。
みんな忘れてるもん。
うん、これが普通よ。この時期。
そう、うん、でも逆に寒かったじゃないですか。
確かに。か
妙に寒かったっけ、
ね、10度以下が続きましたよね。確かに。
うん、
そう当たり前、ね、なはずなのに、毎年12度、21度、何の服を着たらいいのみたいな、1年経つと忘れちゃうみたいな。
いつ服片付けるみたいな感じだったりします。
そう。本当ね、寒いのね、あの、北国出身のくせに寒いの苦手っていうね、おかしなことになるんだけどさ。
寒かったり暑かったりしたら、ね、カラオケに集まってみんなで。
まあ室内でね。室内でね。みんなでね。
室内安定しますからね。気温は。気温っていうか。
そう。
温度は安定してる。
だからね、雨降るとね、混むよ、カラオケって。
うん、ああ、でもみんな好きだからしょうがないっちゃしょうがないですけどね。
まあそうなんだけどね、混むよ。いつもカラオケとね、スーパー銭湯はね、雨降ると混むんです。
はい、ということで、はい、温まってきたところで行きましょう。
行きましょう。温まってきたところで行きましょう
、
はい、ということで、我々のコーナーから行かせていただきます。アイと
アキラの
行きます、
カラオケイイイチョークメン
のコーナーです。
イエーイ、パチパチパチ、
イエーイ、
ではイエーイこのコーナーでは、今日のカラオケで何を歌おうかなって人に、ぜひ歌ってほしい曲を、曲名やアーティスト名だけでなく、その曲の作成秘話や歌詞考察をしながら紹介していくコーナーです。聞き終わる頃には、明日友達に語れるうんちくを手に入れて、より深い思いを持って歌ったり、聴いたりできたらいいなってことで、今回の曲のタイトルは、
ヒイラギ・マグネタイトさんのテトリス。イエイエイエイエイ、はい、まあ、ちょいとね、公開から乗り遅れましたがね。まあ、様々な世代に大人気な、あのゲームのメロディーがテーマになってるからね。うん、SNS とかでも大きな話題になってますよね。
そうですよね。うんうん、お兄さん、みちさん知ってますか？
あれ、テトリス、
僕は知らんかもしれんけど、テトリスは知ってるよね。
テトリスは
知ってる。テトリスは知ってるけど、あれ、
ゲームボーイで、ゲームボーイで、遊びましたから。
ゲームボーイのね。
ゲームボーイ
違う、
楽しかったよね。まあ、落ち向けっていつの時代でも楽しいよね。
そうなんですね。まあ、ゲームからも人気なんで、やっぱりそこで話題性を呼んでたりしたりするんですけれども、うんうん、さて、老若男女問わず楽しめる大ヒットゲーム、テトリスの話は、まあ、ぼちぼち切り上げて、アーティストさんについて紹介していきたいと思います。この曲の作者、そう、言いづらいんですけど、ヒイラギ・マグネタイトさん。我々ね、リハで何回も噛みましたね。すみません、ヒイラギさん。ということでは、日本音楽家、そしてボカロ P で代表曲は、マーシャル・ マイザー、今回紹介させていただくテトリスなど、略歴としては、はじめは任天堂 DS の作曲ソフトで作曲を始め、ね、すごいよね。バンド活動を行ったりした後に、ボーカロイドを使用した楽曲作りにたどり着いたとのことです。はい、大ヒット曲のマーシャル・マキシマイザーでは、ケビオのカフというものを使って、今回のテトリスでは、重ねテトちゃんを使用するなど、曲に合わせてボーカロイドを使い分ける、かなりやり手の P さんでもあるんです。ね。他にも、大人気ゲームアプリ、プロジェクト世界カラフルステージ、フューチャリング初音ミクへの書き下ろし楽曲を提供するなど、2020年からの活動で様々な功績を残されてきた凄腕ボカロ P さんなんです。
すごいよね。ちょっとなんか、ヒラギ嫌いさんと若干回す、関係あるんだけど。
確かにちょっとどっちどっちになっちゃう。まあ、今回の事前学習で、わずか過去5年間の出来事、こんなに素晴らしい功績を残してきたのが5年の間ってことを初めて知ったんですけど、まあ、マーシャル・マキシマイザー好きでカラオケで歌うんだけど、スキラギさんって言うと分かりない、マグネットフィットさんの曲ってキャッチーでリズミカルな曲が多いけど、聴力がね、必要なんですよね。
そうだよね。まあ、でも最近のなんかボカロ曲っていうか、早い曲なんか流行ってんじゃんっていうかさ、まあ、夜遊びさんしっかり。
ミセスさんとかね、
難しい曲多いから、まあその分カラオケでもやりがた
いですけど。確かに、ね、まあそんなマグネタイトさんに手掛けるテトリスについて。
お、
はい。
はい。今回紹介するテトリスはですね、SNS では 大きな人気を呼んだだけではなくて、テトリスのメロディーに乗せられた歌詞について様々な考察が飛び交ってるんですよね。
ほう。
うん。この曲は2024年11月8日に、ヒイラギマグネタイトさんより公開され、自身4作目となるミリオンを達成した話題のボカロ曲となっています。楽曲の元となっているのは、もうご存知、落ち芸の金字塔、テトリス。で、楽曲内では、テトリスの BGM に用いられている、ロシア民謡、コロブチカ曲ですね、をサンプリングしたメロディーが、採用されています。
私、オリジナルだと思って。
どんな曲がちょっと歌ってみる
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんて
むと、重ねてとの箇所、うん、と、瀬名優太さんによるイラストを使用した MV が、とっても可愛くてですね、まあ、うん、テトちゃん可愛くスピーチしてるんですけど、それが印象的な、楽曲です。うん、まあ、しかし、この楽曲自身の持つ、楽しい雰囲気とは対照的に、うん、歌詞には共感できるような、現実的な内容が込められているってところも、注目が集まってるんだよね。
そうなんだよね。まあ、新学期とか新生活が始まるこの4月、今4月なんですけど、収録日はね、ちょっとメタなんですけど、楽しいこともあるんだけど、立ちはばかる課題だったり、現実の生きにくさをふと感じてしまうシーズンなのかなって思うのを、この曲は代弁してる感じがします
ね。そうだね。まさに、積み芸の金字塔になぞられたね。うん、なんかこう、焦り感というか、終わりのなさというか、うん、ちょっと、積み芸僕苦手なんですけど、圧迫感がね、生きにくさっていうのを表現している楽曲だなって思います。
そうね、
まあ、可愛いイラストにノリノリのメロディーだから、まあ、歌詞のギャップっていうのが、うん、歌うの難しいけど楽しい曲だよね。
そうですね。うん、まあ、そんなこんなで考察、じゃあ行きましょう。
はい。
で、まあ、SNS ではこの曲、双極性障害の歌と考察している人を多く見るんだけど、ちょっとね、取り扱っていいかなと思ったんだけど、まあ、私はシンプルにインターネットとか SNS などから生まれる現代の問題に対して反感や意見があったり、そんな自分がよく思わない世の中に結局影響されちゃったりみたいな。自分自身の変えたい短所について考えれば考えるほど気分が落ちちゃう嘆きを、かつ皮肉チックに表現されてるのかなって思ったんですけど、皮肉な曲大好き。うん、まあね、特にね、全体的にどんどん気持ちも沈んで、積みゲーというか、積んでいく様が、興味が本気じゃないもの全部後回しで、ってフレーズから、すぐに使えないブロックを後回しにするホールド機能が想像できたり、恥ずかしい過去知ってる奴らの記憶消させては、積み重ね方にね、そう、失敗してブロックが消せないっていう歪な形で残ってしまった様など、テトリスのゲーム性に重ねて表現しているところが、皮肉かつ、ちょっとアート性感じたよね。
かっこいい。
ね、そうなんだよ。アキラはどんな考察してるの？
誰もが知ってるこのテトリスの曲に乗せて、皮肉な曲が流れてるっていうのが、とても新鮮で楽しかった。で、ね、うん、あと僕、テトリスはもう、本当に学生の時に大好きで、ゲーセンでもよくやってたんだけど、もう寝てる時にね、目つぶると上からブロックがどんどんどんどん落ちてくるっていう、ね、なかなかなんか寝れないっていう、ね。
インフルの時の夢みたいな。
もうね、あの、終わんない感覚と、もう時間に迫られている感覚が、もう、若干ノイローゼになるというか苦手感が出てくるんだけど、もうこの曲もね、そういう、ちょっとね、楽しい中にも辛さが入ってるけど、僕は結構好きだよ。
そうなんだよね、うん。まあね、SNS がね、普及されまくってる現代社会ならではの生まれた曲って感じで、まあ、アキラとか私みたいにいろんな考察ができますし、インターネットとかにもね、いろんな方の考察が載ってたりするので、感情をね、乗せて歌うもよし、曲だけじゃなくて、そんな状況から逆転するぞ、こう人生もゲームのように楽しむのもよし、そうね、いろんなことを考えられる曲、ぜひ皆さんも考察してみてくださいね、ってことで。
はい、ヒイラギマグネタイトさんのテトリスについてお送りしました。
はい。
カラオケで歌う時のイメージや、感情表現により深みを出してほしいなって思います。次回以降、これからもこんな感じで曲紹介していくので、リクエストどしどしお待ちしてます。それでは、ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。じゃあ次どうぞ。
はい。
はい。ということで、次は私、水野がお送りします。
イェイ
イェイ。はい。2025春アニメレビュー。
イェイ。
いつもね、私、これ、1470で月にやるんですけど、
うん、
イベントぶつかると、やらない月があるんですね。その時、こういうふうに、途中で、始めてから見るっていう、そういった回が、レビューっていう回にしております。いつも紹介コーナーってなってるんですけどね。今回はレビューって形で、やっております。
レア回。
うん。今回、なんか、いろいろまたやってるんですけど、まあ、60本、70本平気だってるんですけどね、アニメ。マイクール、マイクール。なんか、このタイトル注目してみたってありますか？
なんか、俺だけレベルアップな件って言ったら、それはちょっと前だよって言われた記憶はあります。
そう、一つ前、一つ前のクール。俺レベル。
あれ、フリーレンやるんじゃなかった？だいぶ先の
話。フリーレンはもっと先に。
2期の制作が決定され、みたいな。
で来年の1月。
うん、
今年にしてくれ。待てね。
あれ、ボザロは？
ボザロは夏。
ボザロはもっと先。
ガビーン。
さらに先の話。鬼滅の映画も楽しみなんだけど。
鬼滅のあれは7月の映画。
夏ですね。
春の話をしてる中に、みたいな。
そう、はい。というわけでね、今回ね、いろいろと、まあいろいろ決まってきてる、始まってるわけなんですけども、
うんうん、
今期ね、一番人気、なんだと思いますか？
僕は。
すごい話題になってる。すごい話題になってる。
僕は、ガンダムだと思ってますけど。
うん、そう。G-Cuxガンダム G-Cuxこれがやっぱりね、一番やっぱ注目されてる作品なんですね。じゃあ、この G-Cuxの話をちょっとしていきましょうか、せっかくなんで。
うんうん。
はい。あ、要するに、庵野監督率いるカラーとサンライズが共同制作しているという今回の機動戦士ガンダム G-Cuxはい。なんですけど、これ全国同時放送で、これ録画の時今すっごい問題になってるって話聞いたことありますか？
え、なんで？
一つ前のバラエティとセットにしちゃってて、アニメだけ録画できねえじゃねえかっていうね、って文句を言ってる人がいっぱいいるっていうね。
ああ、そうです。確かに。
そう。実はそういったところがちょっとありまして、実は BS はね、分けてるんで、BS で撮るんであればできるっていう、そういった形でございます。で、
うん。あれですよね。ちいかわみたいな、ニュースの間に差し込まれるパターンみたいな。
そうそう。
ちいかわ見てるんだけど、
みたいな。そう。そういう感じの、になってるんですけど、まあ、今回の G-Cuxの世界っていうの、これ、どういう世界かっていうと、ファーストガンダムはご存知ですよね。機動戦士ガンダム、一番最初の、アムロとシャアのお話でございます。え、わかんない。
あ、僕分かってるから、なんか黙ってたけど。大丈夫ですよ。
そう、一緒だから。
ガンダムは、ガンプラは何回も来るんだけど、見たことないです。
あ、見ましょうってところ
。言うてないですね。
そう、見ましょうってところで、まあ、もともと、ファーストガンダムって言われている、機動戦士ガンダム、1979年から放送されてた。はい、あの、あれの話になるわけなんですけども。あれは、まず、どっちが勝ったかってご存知ですか？
あ、僕でいいのかな？
僕いいよ。うん、ジョニーさんいいよ、もう。
僕ですか？うん、僕としては、一応、ね、連邦勝ってはいるけど、一応、休戦協定っていうことで、休戦っていう形で終わってるんです。
そうなんですよ。で、この G クラックスの世界は、ジオン軍が勝ってるんですね。勝った世界っていう。
ええ ー。
ジークジオン。そう、ジークジオン。あの、ジークジオンって、あれですね。はい。あの、私の、あの、某、ツイッター元 X のアイコン、実は、ジオン軍のアイコンで、もう、
某とは
かれこれね、もう15年ぐらいでリジってるんだけどっていう。まあ、それは置いといて、なんで一応私もジオニストの一人として、はい、やっぱりあの、今回ジオン軍が勝った世界っていうのは、ついに始まった。
リタミスだったんだ。
そういうイメージちょっと注目してましたね。で、オープニングはこれ、米津玄師さんが歌ってるっていう。
もう、激アツ。
そうなんですよ。
プラズマです。
はい。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
あ、そうなんだ。
で、まあ、いろいろとやってて、まあ、第1話、うん、この放送時点で第1話、だけしかやってないんですけど、まあ、映画では一応先行でもう少し、まあ、若がって見れてるって。まあ、今回は主役は女性という、女性キャラが主役っていう感じですね。で、なんかどっかから盗んできて、要はそれを切ろうとしてたみたいな。要するに、野良状態って言った方がいいのかな。わかりやすく言うと。
うん。
うん。それをなんか開けてしまったみたいな。それで動かしちゃったっていう。そんな感じの流れになってますね、最初は。
そう。まあ、これが、まあ、ざっくりと。
ざっくりと。そうそう。ここからどうなっていくから見てのお楽しみっていうところで。
そうです
ね。はい。
なんか、あの、エンディングはね、星町水星さんがね。
マジですか？
歌ってるんで。
そうなんですよ。
これは見なくては。そっちに引っ張られちゃう。
そう。星町水星。もうどうなってもいいやで。もう1話で、もうエンディングでも流れてるんで。
そうですね。
うん。
そうそう、なんか、アニメ見ねえよっていう人でも、なんか、MV がなんか、YouTube とかに出てるんで、
う
ん、
そうそうそう。
必見かなって思う。
で、今までガンダムって制作中に、放送していたテレビ局って、まあ、メーテレ、名古屋テレビ、それファーストのところのシリーズで、あとテレ朝がやって、で、一回フジテレビがあれをやったんだよね、単映だ。
単映がそうです。
単映ね。で、単映がなんか西城秀樹さんがね、歌ってたやつね。
そうです。
そうそう、それで。
次が TBS。
そうそう、TBS だから毎日放送、大阪の毎日放送が主力になってやってるっていう、そういった感じになってて、で、今回日程で系が初めてガンダム放送するという。うん。そういう意味でも注目されてるっていうのが。もう一つ注目されてる作品じゃあちょっと出しますね。
はい。
はい。これがですね、ウマ娘シンデレラグレイ。
ウマ娘。
はい。今、オグリキャップの話でーす。
全然知らん。
はい。要するに、ウマ娘のゲームである、ウマ娘プリティダービー。まあ、これがもともとの原作なんですけども、これを、オグリキャップに特化したっていうことのが、オグリキャップが、地方から中央に来てヒーローになったっていう、そういったもので、だから、プリティっていうのは今回ないんですよ。だから本当にガチのお話っていう。
ガチのお話。それは、
はい。
興味津々。
そうです。
ドアナ。
はい。で、これは漫画家、要するにコミックを原作としているっていう、そういった作品でなりまして、
うんうん。
これのオープニング、誰やってるかって知ってますか？
ん？何だった
？
ね、あれ、アレクサンドロスなんですよ。
なぜ？
うん。で、ちょっとあまり時間なくなってきちゃったから、もうあれなんですけど、見出した瞬間、あれ、新婚のハスウェイ始まったかなっていうオープニング。イントロが。うん。ということで、 これもシンデレラグレイはの2クールで全国放送、これ両方とも全国放送でやった作品なので、この2作品は注目してみてください。ちょっとね、時間だいぶオーバーしちゃったんですけど今回のアニメレビューのコーナーでございました。では最後お願いします。
はい、ジョニーのこれ見て夏アニー、
イエーイ、
はい、このコーナーでは新作アニメもいいけど懐かしいアニメ、通称夏アニを、90年代から2010年代アニメ好きな私ジョニーが紹介し興味を持ってもらおうというコーナーです。ということで、はい、今回の夏アニはですね、少女革命ウテナです。
はい、
はい、まあ、同年代ぐらいの人でアニメ好きな人大体知ってると思うんです。皆さんはどうですか？
主人公の顔は思い浮かぶ。
主人公の
顔は。
まあ、ミッツさんは大丈夫だ。
じゃあね、2000年ぐらいで実はちょうど一番目にアニメ見てなかった頃なんなんだけど、CM が流れてるから、なんかちょっと知ってるって感じ。
あ、了解です。
はい。
では、早速概要ですけども、少女革命ウテナはですね、1997年の4月から12月までの、全39話放送です。
生まれてね。
で、その2年後の99年に劇場版の、少女革命ウテナアドレセンス目視録っていうやつ、やって上映しました。ちょっと難しいんですけど、名前が。はい。で、漫画版の方がですね、チャオで連載してて。
チャオ？
チャオです。
あのチャオです
か？あのチャオですね。96年の12月から98年の3月に斉藤千穂先生によって連載された作品です。アニメ準拠になってます、一応。で、劇場版もその後漫画出て、で、その斉藤千穂先生も、キャラクターの原案を、アニメのキャラクター原案を、担当してます。はい。で、まあ、それぞれテレビアニメ、漫画、小説、劇場版って4つあるんですけども、話の展開とか設定が、全体的に違います。それぞれ。はい。で、制作はですね、灼眼のシャナ、夢食いメギ、ハニーレモンソーダなどの、JC スタッフ。で、監督はですね、マールピングドラム、ゆりくま嵐、サラザンマイとかの、やびました、生原邦彦監督ですね。で、シリーズ構成が、スタードライバー、輝きのタクト、文豪ストレイドックス、今作大人気の、機動戦士ガンダム、ジークアクスなどの、えのきどうようじさんが、脚本の方をね、立っております。で、オープニングは、ジャンプロジェクトの一人であり、いろんな作品を、のオープニング、エンディング、歌ってきてる、奥井正美さんが、やっております。まあ、これのオープニングのね、ロンドレボリューションが、いろんなアーティストにカバーされてる人気曲でもか、まあ、著名人の人が、ね、神曲だって言われてるような、言ったりとかするぐらいの、結構、いい曲なんで、ぜひとも、見てください。で、エンディングはですね、3曲あって、1話から24話が、ユーミルカさん、25話から38話が、上谷真紀さん、で、最終話が奥井正美さんがコーラスのみの、っていう風でな構成になっております。で、で、あらすじですけども、ちょっとホームページの公式にいい感じに集まってたやつだったんで、それちょっと引用します。
はい。
幼い頃に自分を助けてくれた王子様に憧れ、王子様になりたいと願うようになった少女天井ウテナ。王女様じゃないんですね。王子様に憧れてるんですよ。で、入学した大鳥学園で、バラの花嫁と呼ばれる少女、姫宮アンシーと出会います。で、エンゲージしたものに永遠に至る世界を革命する力を与えるという、バラの花嫁をかけて、戦い続ける生徒会役員って書いて、デュエリストって言います。デュエリストたちは、ウテナがかつて王子様からもらった指輪と同じ、バラの刻印と呼ばれる、指輪を持っていた。で、ウテナはまだこの決闘のゲームに巻き込まれ、その背後にある世界の果てへと迫っていくっていうお話です。よくわかんないと思います。
なんか、今っぽいですね、ちょっと。
今っぽいですよね。確かに。
うんうん、
で、まあ、作品の魅力、ここから流れでいっちゃうんですけども、結構難解でシュールな展開 なんですよ。
うん、
比喩表現とか影を大胆にその利用した、ちょっと革新、うん、今だと普通かもしれないですけど、当時結構革新的な演出で、あと他にもですね、うん、絶対運命目視録っていう、あの、うん、合唱曲があるんですけど、この作品で。もう、うんうん、耳に残るぐらいのあの、合唱曲なんですけど、うん、まあそういう合唱曲だったりとか、バラの花嫁、エンゲージ、革命、世界の果てみたいな、ちょっと抽象的なワード、
うん、
ですね。ちょっとふわっとしてるんじゃないですか、全体的に。
うん、
人それぞれこう解釈が違ったりとかみたいな、
うんうん。
他にもですね、各キャラがコンプレックス抱いてたりとか、女同士、友人同士、兄弟、兄とか妹の間の愛憎を生々しく書いたりとか、結構ね、癖が強くて、あの、人を選ぶ作品ではあるんですけども、結構今でも熱狂的なファンも多くて、海外人気も結構高い作品になった。
あの、
なんか、これ、いい作品というか、あなたにとって、神作品とはって言われたら、多分、海外の何割かの人がこの作品を言うと、
思ってます。
もう難解すぎて、繰り返し見ちゃうんですよね。
本当にちゃう。少女キラキラのイメージ。
だと思いますよね。なので、結構、あの、少女漫画っぽくない展開です。
うん、うん。
あの、本編っていうか、アニメ本編はですね。
うん、
で、まあ、もし、悪が強いのが苦手な人は、少女漫画の、あの、漫画版の方を読むことをお勧めします。なんでかっていうと、少女漫画のセオリー通りに進むから、なん
で。
あの、展開が。アニメみたいにちょっと難解な感じじゃなくて、アニメと準拠してるけども、ちょっとマイルドな少女漫画スタイルで話が進んでいくんで、まあ、漫画版読んでからアニメ版見て、ちょっと違いの悪の強さを感じてほしいです。はい。ということで、ダダーと走ってきました。
あれだったよね、ブルーレイかなんか、その総集編っていう、なんか、ボックスか、ブルーレイボックスが出てるから、それを見てみるか。
ああ、そうですね、そういうのもおすすめしますし、
最近は。
ネットでも結構あるので。うん、はい、ということで、紹介してみましたけど、いかがでしたでしょうか。気になった方は、ぜひ視聴してみてくださいね。ということで、ジョニーのこれ見て夏アニのコーナーでした。
イェーイ。
はい。
はい。
ということで、そろそろ終了のお時間です。はい、はい。ゆうからラジオ放送局では、リスナーの方からの、感想、要望をメールで募集しています。メールの宛先は、radio@yukara.com です。スペルは、radio@yu-kara.com です。または、ゆうから公式サイトのお問い合わせフォームから、ゆうからラジオと明記の上、メッセージをお願いいたします。さらにですね、ゆうからラジオ、YouTube の、過去放送のアーカイブ上げております。ぜひ、ゆうからラジオで検索かけて聞いてみてください。あと、高評価だったりとか、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。
コメントも、はい。
はい、コメントもよろしくお願いします。
高評価です、それは。
ということでね、ザザッと行きましたけども、突っ走ってきましちゃいましたね。
はい。
なんか、YouTube 僕もやってるんですけど、いい感じに舌は回りますね。やっぱこうザーッとやるとあの、うん、うまくいくもんですね。
うん、そうそう。やっぱ放送はね噛んじゃいけないからね噛んじゃ。
そうですね。
そう。
難しいとこですけどね。ということで、
うん、はい。そうお時間でございます。
お時間なんではい。それでは今週の相手はジョニーと
音楽紹介パーソナリティの愛と
アキラと
はい、そしてミツでした。ミツでお送りしました。
それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。またねー。
はい、またねー。